聖書をお読みいたします。この礼拝に神様がお与えくださいました御言葉はマタイによる福音書23章13節から33節です。新約聖書の45ページです。マタイによる福音書23章13節から、律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。人々の前で天の国を閉ざすからだ。自分が入らないばかりか、入ろうとする人をも入らせない。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。回収者を一人作ろうとして、海と陸を巡り歩くが、回収者ができると自分より倍も悪い地獄の子にしてしまうからだ。物の見えない案内人、あなたたちは不幸だ。あなたたちは神殿にかけて誓えば、その誓いは無効である。だが神殿の黄金にかけて誓えば、それは果たさねばならないという。愚かで物の見えない者たち、黄金と黄金を清める神殿とどちらが尊いか。また祭壇にかけて誓えば、その誓いは無効である。その上の供え物にかけて誓えば、それは果たさねばならないという。物の見えない者たち、供え物と供え物を清くする祭壇とどちらが尊いか。祭壇にかけて誓う者は、祭壇とその上のすべてのものにかけて誓うのだ。神殿にかけて誓う者は、神殿とその中に住んでおられる方にかけて誓うのだ。天にかけて誓う者は、神の玉座とそれに座っておられる方にかけて誓うのだ。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。八花、イノンド、ウイキョウの十分の一は捧げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もないがしろにしてはならないが。物の見えない案内人、あなたたちはブヨ一匹さえも越して覗くが、ラクダは飲み込んでいる。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。杯や皿の外側はきれいにするが、内側は強欲と放縦で満ちているからだ。物の見えないファリサイ派の人々、まず杯の内側をきれいにせよ。そうすれば外側もきれいになる。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。白く塗った墓に似ているからだ。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。このようにあなたたちも、外側は人に正しいように見えながら、内側は偽善と不法で満ちている。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。預言者の墓を建てたり、正しい人の記念碑を飾ったりしているからだ。そして、もし先祖の時代に生きていても、預言者の血を流す側にはつかなかったであろう、などと言う。こうして、自分が預言者を殺した者たちの子孫であることを、自ら証明している。先祖が始めた悪事の仕上げをしたらどうだ。蛇よ、マムシの子らよ、どうしてあなたたちは、地獄の罰を免れることができようか。そこまでです。主の嘆きと題しまして、宍戸久子教師より説教をお聞きいたします。
ただいまマタイによる福音書2章13節から33節をご一緒にお聞きしました。13節をもう一度お読みします。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。人々の前で天の国を閉ざすからだ。 自分が入らないばかりか、入ろうとする人をも入らせない。アドベント対抗節の第一の主の日の早朝礼拝に、また教会の暦が新しく始まりました。この区切りの朝に、不幸だと主が嘆いておられる言葉を聞いています。一体この箇所はアドベントの最初に聞く御言葉としてふさわしいのでしょうか。しかも主の嘆きの言葉はここでの1回だけではありません。数えると7回使われています。また律法学者とファリサイ派を偽善者と呼ぶ言葉は6回語られます。不幸だという言葉は、ウーアイ、災いだと訳されることもあり、憤りとともに強い嘆きを表す言葉です。あなたたち偽善者は災いだと主が何度も繰り返して嘆いておられることになります。主の激しい憤りと嘆き、正直読み進めるのが辛くなるような御言葉です。そしてここからどのようなメッセージを受け取ることができるのか、道に迷ってしまうような感覚に襲われますけれども、多くの研究者がこの箇所を読むときに、もう一箇所別の箇所を思い起こすようにと道を示してくれています。それはマタイによる福音書5章から7章に語られる三条の説教の冒頭、八福の教えと呼ばれる、心の貧しい人々は幸いである。口語訳では幸いなるかな、心の貧しい人と言われるあの部分です。今日の箇所は不幸だ、災いだという言葉が続いていますが、八福の教えでは幸いだという言葉が続きます。両者は対象に置かれています。そして三条の説教の幸いであるという言葉は8個、そしてこの箇所の不幸だという言葉は写本にないために外れている14節を入れるとやはり8個。マタイはこうしてあえてこのところが八福の教えと対象になるようにしています。それでは八福の教えと今日の箇所、災い、不幸の教えはどうつながっているのでしょうか。主イエスがそれを語られた時、三条の説教は伝道活動の比較的最初の頃で、今日の箇所は目前に十字架を見据えているところです。時が違い、語られる言葉は正反対ですが、神の前に生きる信仰者の姿を主がお示しになっておられることは確かです。私たちは三条の説教の幸いの教えを聞きつつ、同時に今日の箇所の災いの教え、不幸の教えを聞きます。そのようにして私たちの信仰を顧みることが求められています。そう考えますと、アドベントが始まった1年の最初のこの朝に、自らの信仰を顧みるこの御言葉を聞くことができるのは、上よりの導きであり、また御心にかなったことであるのかもしれません。災い、不幸と言われる内容は大きく3つに分けられます。13節から22節と23節から28節、そして29節です。で、まず13節から22節のところですが、13節は先ほどお読みしました律法学者やファリサイ派が天の国の門を閉ざし、自分も他の人も入らないように、入らせないようにするという非難が最初にあります。律法学者やファリサイ派は神を信じるよう人々に勧め、そのために律法を守るよう命じました。そして律法をきちんと立派に守ることができる人に天の国の門、 救いは開かれるとしました。けれどもシエスはそうおっしゃいません。律法を完全に守ることのできる人はいない。悔い改めて福音を信じる人、イエス・キリストの贖いの御業に身を委ねる人に天の国の門は開かれるお語りになりました。律法学者とファリサイ派はシエスによって罪が許されるという福音を信じようとしませんから、その時点で天の国の門を閉ざし自分も入らない。さらに律法によって、律法を守ることによって救われるようにと説くことで他の人も福音から遠ざけている、これは人々を救いから遠ざけていることだ、あなたたちは救いを示してあげようと人々に言いながら実は人々を救いの道から遠ざけ追い払っている、だからあなたたち偽善者は不幸だ、災いだと主は言われます。15節には回収者を一人作ろうとして海と陸を巡り歩くが、回収者ができると自分より倍も悪い地獄の子にしてしまうからだあります。回収者とはもともとユダヤ人ではなかった人が熱心な伝道活動を受けてユダヤ教の教えを信じ割礼を受けユダヤ人として生きるようになる、そういう人のことです。もともとユダヤ人であった人たち以上にユダヤ教の教えに熱心になり、ますます律法を守ることに必死になっていき、救いから遠ざかってしまうのです。続く16節から22節にあるのは誓いの話です。この誓い、誓うという事柄は特にユダヤ的なことでした。この箇所には物の見えないという言葉が3回使われます。16節を読みします。物の見えない案内人、あなたたちは不幸だ。あなたたちは神殿にかけて誓えばその誓いは無効である、だが神殿の黄金にかけて誓えばそれは果たさねばならないという。神殿にかけて誓うにしろ、神殿の黄金にかけて誓うにしろ、あなたたちは物の見えない案内人だ。物の見えない案内人が道案内をしても正しいところに導くことはできない。律法学者やファリサイ派、あなたたちは物が見えていない。これはどんなものが見えていないのでしょうか。主はここで彼らが神そのお方を見ることができなくなった人たち、神を見失った人たちだとおっしゃっています。律法学者やファリサイ派にとってこれほど痛烈な批判はなかったことでしょう。なぜなら彼らは自分たちほど神に近いものはない、自分たちが最も神を信仰し立派に生活していると自負していたからです。だからその信仰深いという点で他の人々から尊敬され、定石へと案内され、挨拶され尊ばれるのは当然だと考えていました。最も信仰深い、誰よりも多く神よと呼びかけているあなたたちが実は神そのお方を見ていない、それはなんと痛ましい嘆かわしい現実かと主は憤り、怒りを表し嘆きを表しておられます。私は自分の生活を振り返って恐ろしくなりました。日頃学校でキリスト者として、またキリスト教教育に責任を与えられているものとして過ごし、また教会の協力教師として務めをいただいていますが、その毎日の生活の中で神よと祈りながら、その実神そのお方から 心が遠く離れてしまっていることはないだろうかと考えたからです。人からどう見られどう思われるか、律法学者やファリサイ派のようにそこに気持ちが向きがちで、日々襲ってくる多くの仕事をどうこなすかで頭がいっぱいで、どなたからこの務めを与えられたのかを忘れてしまうのです。まさに私自身が物の見えない案内人ではないかと思いました。主イエスが山上の説教でお語りになられた幸いな人の在り方、神そのお方だけに信頼し、このお方の助けを待ち望み、心を低くする信仰生活を取り戻すように、私たちは忙しい日々の生活の中でこそ神と向き合い、神の前に沈黙し、御声を聞くために心を静めることを求められています。23節から28節が次の塊になります。この部分は先ほどのように律法学者やファリサイ派が神そのお方を見失ってしまっている在り方をするその理由を語ろうとしているところです。23節24節をお読みします。律法学者とファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。ハッカ、イノンド、ウイキョウの十分の一は捧げるが、律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実はないがしろにしているからだ。これこそ行うべきことである。もとより十分の一の捧げ物もないがしろにしてはならないが、物の見えない案内人、あなたたちはブヨ一匹さえも越して覗くが、ラクダは飲み込んでいる。当時の人々は自分の収入の十分の一を捧げました。畑の収穫や商品の販売など、さまざまな形で手に入る収入の十分の一を捧げるよう心がけました。これは私たちの生活においても大切な事柄です。主もそういう生活はもちろん大切だと肯定なさりつつ、ハッカ、イノンド、ウイキョウの十分の一を捧げるけれど、正義、慈悲、誠実はないがしろにしていると言われます。このハッカ、イノンド、ウイキョウは当時の薬味のようなもので、日本でいうと小ネギのような小さいものだというふうに説明する人もいます。まあ、それほど小さく、何かにかけて使えば見分けられなくなりそうなものでさえその十分の一を捧げなくてはならないと律法学者とファリサイ派は言う。しかしそれは何のためなのか。十分の一の捧げ物、すなわち献金は神への感謝の捧げ物ではないのか。ご支配くださる神への感謝を持って捧げ物をするのではないか。しかしあなたたちは貧しい人々のことを忘れ、隣人愛をどこかへ置いてきて、正義、慈悲、誠実をおろそかにしている。信仰生活が形だけのものになっている、そのことを嘆かれました。それは主の御目からご覧になったら大変奇妙なことなのであって、と主はブヨとラクダの例えでユーモラスに説明されます。当時の人々は飲み物にブヨが入らないよう何度もこして飲んでいました。その飲み物が純粋な清らかなものになるためです。けれどもそんなふうに気を使ってブヨを何とか入れないように努力していながら、その実あなたたちはラクダを飲み込んでいる。ラクダは大きなものの例えです。律法学者とファリサイ派の信仰がそんなふうに本末転倒の状態であることが指摘されました。私たちもまた人の顔色ばかりを伺い、 神のことは後回しという本末転倒の生活をしているのかもしれません。アドベントのこの時、もう一度私たちの主がどなたであるのか、悔い改めを持って見舞いに立ちたいと願います。25節には、律法学者とファリサイ派が杯や皿の外側をきれいにし、内側に強欲と放縦を持っていると語られます。神を見失い偽善に生きる彼らは、人から見える外側の部分、人に評価され尊ばれる部分をきれいにし整えようとして、信仰深い姿勢を見せびらかそうとします。しかし神は心の内を見ておられます。ちょうどイスラエルの王を立てるためにやってきたサムエルが、容姿や背の高さに目を向けるな、人は目に映ることを見るが主は心によって見ると語りかけられたのと同じです。27節には、あなたたちは白く塗った墓に似ているという言葉が語られます。当時のユダヤの人々のお墓は、白く塗られていました。お墓に近づくと汚れると考えられていて、気づかずにお墓に近づくことのないようにお墓を白く塗っていたのだそうです。それは神の前に出るために、汚れなき者として生きるためでした。そんなふうにお墓を目立たせるため、白く外側を塗り立てる、それがあなたたちの姿と似ている。28節の、外側は人に正しいように見えながら内側は偽善と不法で満ちているが、その説明です。まず神を見上げることがないならば、私たちの生活も外側だけを飾り立て、心の内には人間臭い自分中心の在り方を抱えていくことになり、それでいて私はキリスト者として無事にやっていると誇るようなことになってしまいます。まさに偽善です。シエスがこの箇所で何度も使われた偽善者という言葉は、俳優という意味の言葉です。自分の真の姿は隠して他の人を演じる仕事です。私たちは神がご覧くださっている中で、必死に俳優として他の自分を見せようと演じようとしているのかもしれません。どんなに演技力高く演じても、神は私たちの本当の姿をご存知であり、私たちの滑稽な演技をお悲しみになっておられるのではないでしょうか。シエスは律法学者とファリサイ派の姿を描き出し、ウーアイ、不幸だ、災いだと憤りと嘆きをお語りになり、十字架へと向かっていかれます。気をつけていてもすぐに偽善の道を歩み始めてしまいますから、繰り返し御言葉のもとへと立ち返るものとされたいと願います。主は今朝の御言葉を通して、私たちの信仰生活が御前で健やかなものとされるよう常に祈ってくださり、ご自分は十字架へと歩みを進めてくださいました。この主の贖いの御業を悔い改めをもって受け止め、感謝し、改めて御前に信仰生活を始める信仰者として歩み出したいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。教会の新しい一年を始めました。こうして早朝礼拝から教会の歩みを始めることを許され、感謝いたします。主の再び来たりたもうを待ち望む、そのような告白を 私たちの告白とさせていただけますように、私たち一人一人のもとに王なる主イエス・キリストがおいでくださり、また宿ってくださいますように。主の嘆きの言葉を聞きました。御神を見上げつつ、御目のもとで仕える信仰者として生きることができますように、アドベントのこの時静まりつつ、また祈りつつ歩ませていただけますように、悲しみの中にあるご家庭を、助けを必要としているお一人お一人を慰めのもとに置いてくださいますように、すべてを御手に委ねし、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。